イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは10月17日付北海道新聞読書ナビのコーナーより、ご紹介する本は編集委員会編サーモンピープル、書評を書いたのは鹿児島純真女子大准教授広瀬健一郎さんです。アイヌ民族の漁業権回復へアメリカ訪ね学ぶ。現在アイヌ民族の団体であるラポロアイヌネーション旧浦幌アイヌ協会は、国と北海道知事を相手に浦幌十勝川河口部に先住権を根拠とするサケ捕獲権が存在することの確認を求め、札幌地方裁判所で裁判を行っている。ラポロアイヌネーションの人々は提訴に至るまでにアメリカ合衆国でサケ捕獲権の回復に成功した先住民族を訪ねていた。本書はいかにして先住権を回復するかについてのラポロアイヌネーションの人々の学びの記録である。本書にはアメリカの先住民族が漁業権を回復したことで自然環境が再生していく様子が生き生きと描かれている。また商業としての漁業が可能になったことで先住民族の暮らしが経済的にも文化的にも豊かなものになっている様子が描かれている。ラポロアイヌネーションの長根弘樹さんは、札幌地裁でアイヌとして誇りを持って生きるためには、私たちに和人とは違うサケを捕獲する権利が絶対に必要だ、と述べている。2019年に制定されたアイヌ施策推進法の目的は、先住民族であるアイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、およびその誇りが尊重される社会の実現を図ることである。長根さんの主張を疑問に思う方は、ぜひ本書を手に取ってほしい。アイヌの人々が民族としての誇りを持てるようになる上で、先住権の回復がいかに重要であるか、理解を促してくれるはずだ。本書では、アメリカでの先住民族の権利の回復には、非先住民族の理解や協力が大きな役割を果たしたことも強調されている。本書が多くの方に読まれ、ラポロアイヌネーションへの支援が広がることを願ってやまない。本日2つ目のニュースは、10月13日付北海道新聞より、海外生活25年、視野広く。ビラトリ町豊ぬかで農家民宿、バリアフリーな熊山荘を営む熊谷敦子さんが、ビラトリ高校で講演し、自身の海外生活などで感じた思いを語り、全校生徒60人が耳を傾けた。熊谷さんが昨年度から同校の学校運営委員会の委員を務めている縁で開催が決まった。生徒のほかに町民23人も参加して、9月30日に同校体育館で開かれた。熊谷さんは豊中出身で、会社員の夫の転勤に伴い、シンガポールやアメリカ、シカゴ、ハワイで計25年間生活。母が豊中で一人暮らししていたこともあり、もう一度地元を見直そうと2006年に故郷に戻ったという。講演会では海外で多様な国の人たちと過ごす中で、コンプレックスを個性と捉えて生きる。人との違いではなく共通点を探すように人と接することの大切さに気づいたと語った。3年の敏郎さんは、相手との共通点を見るなど身近なことからできそう、人との輪を広げていきたいです、と話した。熊谷さんは講演後、高校生には広い視野で物事を考えられる大人になってほしい、と期待していた。本日3つ目のニュースは、10月15日付北海道新聞より、白糠町アイヌ民族映画支援、ふるさと納税制作費募る。釧路管内白糠町は、町内で撮影が予定されているアイヌ民族をテーマにした映画制作を支援するため、ふるさと納税で寄付を募っている。ロケ地やセットをアイヌ文化の伝承や観光振興に活用する計画で、セットの整備費などとして、企業と個人から総額5億円の募金を目標にしている。映画は、江戸時代の蝦夷地を舞台にアイヌ民族を描く人間ドラマのフィクション。合同会社プロテカ が制作し、脚本はテレビドラマ、梅ちゃん先生、結婚できない男などを手掛けた尾崎雅也さん。地元アイヌ民族の協力を得て来年撮影に入り、2023年秋の完成を目指す。長はプロテカの提案を受け、昨年11月から企業版ふるさと納税で募金を始め、幅広い支援を集めようと、今月から個人の寄付も呼びかけ始めた。これまで約3000万円の寄付が寄せられ、田名の町長は、セットやロケ地をアイヌ文化体験や観光に活用し、地域活性化につなげたいと話す。寄付額は企業が下限10万円で、個人は海産物など返礼品がもらえる。今月8日には、尾崎さんらが白糠町を訪れて、田名の町長と対面し、エンターテインメント性の強い作品にしたいと抱負を語った。同席した白糠アイヌ協会の天内茂樹会長は、アイヌがどんな文化を持ち、どういう時代をくぐり抜けてきたのか知ってもらいたいと期待を込めた。ふるさと納税の申し込みは、町ホームページか、町企画財政課ふるさと納税推進係まで。本日4つ目のニュースは、10月16日付北海道新聞より、国民の理解深めアイヌ政策推進。松野博一官房長官は10月15日北海道新聞などのインタビューに答え、アイヌ政策について、アイヌ民族の歴史や文化に関する教育広報活動、民族共生象徴空間ウポポイの運営などを通じて国民の理解を深めることが重要だと述べた。内閣のアイヌ政策推進本部長を兼務する松野氏は、アイヌ民族に対するインターネット上での誹謗中傷や、日本テレビが情報番組で放送した差別表現について、誠に遺憾だと指摘。平均以下の大学進学率など、依然として残る経済的格差に関しては、国や北海道の生活向上政策によって縮小傾向にあるが、引き続き是正に向けて取り組むと語った。岸田文雄首相の記者会見に臨む姿勢をめぐっては、他の重要な業務もあり、時間的制限がある中で、できる限り丁寧にやっていると話した。本日最後のニュースは、10月29日付北海道新聞より、アイヌ文化研修のびのび、伝承者育成事業5期生3人公開講座。アイヌ文化振興研究推進機構がアイヌ文化を担う人材育成のため行っている伝承者育成事業の5期生3人が、これまで1年4ヶ月かけて学んだ研修成果を町民らに発表する公開講座を町内で行った。アイヌ民具に使われる樹木について説明したり、アイヌ語を使ったゲームを行うなど、それぞれが工夫を凝らし、参加者を楽しませながらアイヌ文化の魅力を伝えた。公募で選んだアイヌ文化の担い手が高度な知識や技術を学ぶ同事業は、2008年から白老町で行われ、昨年6月開始の第5期はビラトリ町で初めて実施されている。5期生は町内に住み、23年3月まで年間230日程度、町アイヌ工芸伝承館ウレシパを活動拠点に、二豚に民芸組合の工芸からアイヌ語や工芸技術などを教わる。公開講座は年1回行うが、昨年は新型コロナウイルスの影響で中止し、今年は5期生にとって初めての発表を。自分が得意な分野をテーマに選んで、9、10の両日に開催し、合計で町内外から25人が参加した。神戸市で小学校教諭だった飯塚さんは、この木は何に使われる?と題し、二豚にアイヌ文化博物館周辺にある12種類の木を見て回りながら、それぞれの木が薪、小刀や儀式に使う稲う、木兵、カスプ、シャクシといった民具などに使われていることを説明した。硬く腐りにくいチクペニ、イヌエンジュは、チセ、伝統的な家屋の柱や 墓標に用いられ、匂いがするため魔除けにも使われていたなど、それぞれの特徴と用途を紹介。民族の生活と樹木は深くつながっていた。木を通し生活を知ることができれば、木を見るのが楽しくなると話した。浦河町出身の岡本さんは、若い世代にアイヌ文化を広めることが重要と考え、楽しみながらアイヌ語を覚える学校教材を2つ考案した。二部谷生活館で発表した。一つは、道内市町村名の由来となったアイヌ語を記したピースを正しい位置にはめ込んで、北海道地図のパズルを完成させるゲーム。道内地名の約8割がアイヌ語に由来していることから、一番身近なアイヌ文化である地名を通し、アイヌ語を覚えてもらおうと考えた。もう一つは、アイヌ文化カードゲーム。解決すべき困った状況が書かれたカードと、解決のヒントとなるアイヌ語のカードを使う。例えば、勢い余って、キナ、山菜を全部取ってしまった。という状況のカードを引いたら、ミチ、お父さん、と書かれたカードを使って解決策を考え、ミチに相談する、などと示す遊びだ。岡本さんは、山菜を全部取らず、来年や他の動物のために残しておくアイヌ民族の考え方を知ってもらうとともに、解決方法を考えることで、想像力を豊かにしてもらえたら、と語った。2歳の子供と親子3人で参加した町内の平松さんは、子供も気軽に楽しみながらアイヌ語を覚えられると思いました、と話した。ビラトリ町出身の笠原さんは、自身も小学校3年生から中学校3年生に通ったアイヌ語教室を中心に、二部谷でのアイヌ語教育について二部谷生活館で発表した。町内での子供のアイヌ語学習は、1982年に故茅野茂さんがアイヌ語を教える二部谷保育所を創設して始まり、翌年に現在のアイヌ語教室の前身、二部谷アイヌ語塾が開設された歴史などを紹介。また、アイヌ語教室などの様子を動画で見せ、掛け声などをアイヌ語に翻訳したラジオ体操を参加者と一緒に行った。笠原さんは、アイヌ語を学ぶことで、自分のルーツがアイヌ民族であることを自覚し、受け止められるようになった子もいる。アイヌ語の影響力を改めて知ることができた。と、自身の学習を振り返った。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、先ほどの公開講座ですけども、実は私も笠原さんの公開講座見学させていただきました。
はい、
よく研究されていたなと思います。担い手の活躍を期待しております。以上です。
ありがとうございます。担当は仙石優子でした。Thank you.